おはようございます。2015年アドベントの第一聖日です。皆さんの中にはすでに新しい年のためのカレンダーや手帳を買いになった方がおられるかと思います。ところで、教会には教会暦と呼ばれる伝統的なカレンダーがあることを皆さんはよくご存知かもしれません。その教会暦によれば、アドベントの第一聖日である今日が新しい一年の始まりとなっています。そしてこのアドベントの第一聖日には、先ほど司会者が読んでくださったエレミア書、そしてルカの福音書、それから今日は読まれませんでしたが、第一テサロニッケ3章9節から13節が朗読されてきました。今日はその伝統に従ってエレミア書で語られている神様の約束の言葉にご一緒に耳を傾けていきたいと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、聖なるお名前を心から褒めたたえます。私たちはこれからエレミア書を通して語っておられるあなたの御声に耳を傾けていきたいと願っております。どうか私たちの心の耳を開いてくださり、私たちの心をあなたの御思いを知る喜びで満たしてくださいますように、御手にお委ねし、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。最初にエレミア書33章14節から16節のこの約束の言葉がどのような状況の中で語られたのか、エレミア書の1章から33章まで、本当に長い章なんですけれども、ざっとご一緒に目を通していきたいと思います。エレミア書2章3節。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ災いを被ったものだ。神様はイスラエルの民が神様にとって特別に取り分けられた聖なるものであると言っておられます。そしてイスラエルに続いて祝福を受けるすべての国民の最初の収穫であったと言っておられます。それゆえに神様はイスラエルを攻撃する者に災いを下されたのだと語っておられます。エレミア書2章21節。私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。しかしそのように大切に育ててきたイスラエルがやがて神から離れ去る質の悪いものになったと神様は言われます。そしてまことの神である主を忘れ、虚しい偶像の神を恋したイスラエルに対して神様はこのように言われます。2章32節。乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。それなのに私の民が私を忘れた日数は数えきれない。しかも神様の警告を無視し、悔い改めようとしない民に神様は言われます。35節。あなたは私には罪がない、確かに 御怒りは私から去ったと言っている。私は罪を犯さなかったと言うから、今私はあなたを裁く。神様は何度もエレミアを通して彼らに対する神様の身思いを告げ、彼らを責め、警告を与え、神様のもとに立ち返るように命じましたが、彼らはその警告に耳を傾けようとはしませんでした。そして神様の正しい裁きが彼らの上になされることが宣告されました。9章11節。私はエルサレムをしくれの山とし、ジャッカルの住処とする。ユダの町々を荒れ果てさせ、住む者もなくする。神様の激しい怒りは燃えるようで、かつて神はご自身がその名を置くと言われた聖なる都エルサレムをもバビロンの手に渡され、廃墟とされると言われました。しかし1章から33章までをずっと読み通してみると、神様に背くイスラエルの民に向かって、なおも神様は私の牧場の群れ、私の民と呼ばれている、そのような神様の身思いが伝わってきます。イスラエルが犯してきた罪に対する神様の激しい怒りの言葉のその端々に、イスラエルに対する神様の変わらぬ深い愛と神様の誠実さが耳に響いてまいります。31章3節。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛し、私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。どんなことが起ころうと、決して変わらぬ永遠の愛をもってイスラエルを愛し、誠実の限りを尽くし続けた神様の思いが私たちに伝わってきます。神様の身思いは私たちの子育てを考えてみれば察することができるのではないかと思います。愛情を注ぎ大切に育ててきた子が思春期に入り間違った道を歩み出した時、親はその子が正しい道に帰ってくるように時には叱ったり警告を与えたりします。そしていくら警告を与えてもその子がそれに従わない時、自分で過ちに気づくようにその子が失敗して窮地に追い込まれているのを知っていても、あえて助けの手を差し伸べないことがあります。その時の親の気持ちは子供を愛しているだけに本当につらいものがあります。助けの手を差し伸べないからといって親の子に対する愛は全く変わることはありません。神様はかつてアブラハムに約束をされたように、イスラエルがすべての国民の祝福のもといとなるように、イスラエルを大切に養い育ててこられました。しかしこのイスラエルの民が誠の神をないがしろにし、異教の神々を慕い求め、いくら警告を与えても神様のもとに戻ってこようとしない。神様はこのような民の罪のゆえにバビロンによってエルサレムの神殿が廃墟とされ、ユダの住民がバビロンによって捕囚の民となることを許されたのです。しかし正しい道を踏み外したからといって自分の子が子で亡くなることがないように、イスラエルは国を追われようと捕囚の民になろうと神が選 ばれた民、世界の祝福のもといとなるべき神の民です。エレミアが33章14節の言葉を民に告げ知らせたとき、すでに北イスラエル王国は神の裁きによって滅亡していました。南王国ユダの最後の都エルサレムも強大なバビロンの軍勢によって包囲されていました。食料が底をつき、エルサレムが陥落するのも時間の問題でした。このような絶望的な状況、もはやこれまでという状況の中で、主がエレミアを通して告げられた希望の言葉が次の言葉です。エレミア書33章14節、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。新共同訳では、慈しみの言葉は恵みの約束と訳されています。恵みの約束とはどのような約束だったのでしょうか。第二サムエル記7章12節から13節で、神様がダビデに語った言葉をお読みいたします。第二サムエル記7章12節13節、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。神様はエルサレム陥落が間近に迫っている中、恐怖と動揺の真っただ中にある民に向かって、ダビデに与えられたその約束が成就する日が必ず来るとエレミアを通して語っておられます。それはどのようにして成就されるのでしょうか。33章15節、その日その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。正義の若枝、それは義の若枝とも訳せますし、救いの若枝とも訳せる言葉です。正義と聞くと、私たちはすぐ世の中のあちこちに転がっているような正義、それぞれの価値観に沿った安っぽい正義を思い浮かべてしまいますが、ここで語られている正義、セデックは、そのような私たちが勝手に考え出す正義ではありません。神様は聖なるお方であられ、誠実で愛と憐れみに富み、正しい方、公正なお方です。そのような神ご自身の基準にかなった状態が正義であり義です。神様はそのような神様の御目にかなった正義の若枝がダビデの家系から生まれ、この地に神の正しい裁きと正義を行われると言われました。33章16節、その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられる。 ユダというのは直接的にはイスラエルの南王国ユダのことを指しますが、ここではもっと広い意味を含んでいます。北王国も含めた全イスラエルと、またイスラエルを通して祝福されるすべての国の民の救いも含まれていることが聖書の文脈の中から示されます。エルサレムは神様ご自身が私の名をそこに置く、私はそこに臨在すると言われた神殿のある聖なる都です。神のご臨在が民のただ中にあるとき、神の幕屋が人と共に住まわれるとき、そこには究極の平安があります。その平安はこの世の終わりのとき、終末のときにイエス・キリストの贖いを通して義とされた者たちに与えられる究極の平安です。神の義がその町を完全に支配します。そのような日が必ず来ると神様は告げておられます。この宣告があってからほどなくエルサレムは陥落しました。エルサレムの神殿も破壊されました。そしてイスラエルの民もバビロンの捕囚となって連れ去られていきました。しかしイスラエルの民はどのような状況にあっても神様の約束が成就されるその日を待ち続けました。バビロン捕囚の苦難の時代も、ユダヤの地に帰還した時も、そしてやがてローマの支配下に置かれたその時代も、イスラエルの民はその日が来るのをずっと待ち続けました。そしてついにその日が来たことを私たちは知っています。神の御子イエス・キリストの降臨という驚くべき出来事を通して神様の約束は成就されたのです。神様の約束が成就されたのは、民が誠実であってその行いが正しかったからでしょうか。答えは否です。エレミア書を通して書かれていたように、それとは正反対です。民は不誠実で神の目の前に悪を行い、しかも頑なでした。それゆえに民は懲らしめを受けたのです。しかし誠実な神は、民がどんなに不誠実であろうとそんなことに関わらず、ご自分の栄光のためにご自分の約束を必ず成就してくださる。神の変わらぬ愛と誠実さがこれを成し遂げてくださるのです。年月を計算してみると、神様が最初にダビデに恵みの約束をしてくださってから、その言葉がイエスのご降誕を通して成就されるまでおよそ千年の歳月が経っていることがわかります。時間の流れの制限の中に生きている私たちから見ると、本当に長い年月です。私たちは聖書に書かれている約束の言葉に出会うと、それがいつ成就されるのか、まだかまだかと思ってしまいます。期待するあまり待ちくたびれたり、もう約束は果たされないのではないかと疑いさえ持つようにもなったりします。しかし私たちが長いと感じる時間も、時間を超越した神様の目からご覧になれば、ほんの一瞬の長さかもしれません。今朝をはじめにアドベントの第一聖日には、エレミア書とルカの福音書、 そして第一テサロニケの御言葉が朗読されてきたと申し上げました。ルカの福音書には人の子が輝かしい栄光を帯びてくるというこれから起こる再臨の約束が語られています。また第一テサロニケにも主イエスが再び来られるという神様の約束が書かれています。両方とも成就された約束が完成するその日が来ると告げています。私たちを取り巻く世界情勢がどのようであろうと、私たちがどのような失敗をしたとしても、そのようなことには一切関わりなく、神様の約束の言葉は神様の誠実さによって必ず成就するのです。神様は人間と違って不誠実であることがおできにならないお方です。アドベントとは来るという意味のラテン語です。神様の誠実さによって主イエスの再臨の日が来ること、すでに成就された約束が完成するその日が来ることを固く信じて共に待ち続けましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、聖なるお名前を心から賛美いたします。私たちはあなたを知っていながらたびたびあなたに背き、あなたに聞き従わない者たちです。しかしそのような私たちをもあなたは永遠の愛を持って愛してくださり、誠実を尽くし続けてくださっていることを覚え、心から感謝いたします。あなたの誠実によって成就された恵みの約束が完成するその日が来るまで、どうか私たちが励まし合い、いつも目を覚まして祈り続けていくことができるようにお導きください。主イエス・キリストの御名を通して